時刻は5時39分10秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。ああどうも。いやー、裏横二番街、5月もですね、はい、無事になんとか生き延びて、
そうです
ね、帰ってくることができましたけど。
帰ってきましたね。
いやー、しかし、のすけくんはね、はい、ライブお疲れ様でした、もう。
ありがとうございます。
いつもライブやってるけども、今回は特別ね、
はい、
まあ、デビュー、ソロデビュー。
ほんとデビューでしたね、ね、もう。
まあ、その名も、しんのすけ。
はい。
ね、漢字で。
そうですね。
自分の本名の。
本名の。
ね、はい、しんのすけという名乗りでですね。
はい。
登場しまして、
そうですね、
トロンボーン一本ですよ。
はい、
皆さんわかるかな、これトロンボーン一本で出てきてんだよね。
そうですね。
いやすごいですよ。
はい、まあやっぱトロンボーン一本だけっていうふうに言うと、
うん、
じゃあなんかカラオケとかそのトラックとか流すのってみんな言うん
ですね。まあ普通そう聞いてくるよね。
流さないよ、うん、
流さないよね。
機械とかエフェクターとかも使わないよ。
まあそうですね、
っていうところですね、
うんうんうんうん。
まあこの番組聞いてらっしゃる方は、
はいはい、
タッシーさんの歌で馴染みがあるとは思うんですよね、うん、
あ、
無伴奏独唱という形が。
そうなのかな、
うん、
うんうんうん、
それをやっぱり俺もこうトロンボーン一本でやってみたいなっていうところはありますね。で、
うんうん、だいぶ前からね、
はい、
結構計画してたというか、
そうですね、
ね、やりたいっていうようなこと言ってやっと実現したから、これはおめでたいなというところで、
はい、
もうみんなお客さんニコニコで見てくれてて
本当に嬉しかったです。
ねえ、
ドキドキで、ドキドキで、
緊張するもんだったんですよ。
緊張しましたね。
ジャイナの時で9人でわーっとこうステージに出る時は全然緊張しないでしょ。
基本的には俺緊張あんましない方です。
ああ、そう。
ジャイナの時もやっぱ、まあ、大人数いるっていうところがあって、はいはいはいはい、緊張はしないんですよね。今回はもう何だって一人じゃないですか。
そうだね、
自分が止まったら止まるじゃないですか。
止まるね。
もうタシーさんなら分かると思うんですけど、演奏をミスったらそれはもう全部聞こえるし、
う
ん、
そうだね、
例えばその2人目のジャイナって9人組のバンドでちょっと音をミスっても、はい、まあ、よくないですけど、
はい、
ミスってしまう場合、
うん、
そんなにそんなに、まあ、目立ちはしないんですよね、
はいはいはい、
歌がいますし、
うん、
それがこう1人でってなると思う、うん、全部全責任を、
まあ、もろぎ声だからね。
もろぎ声ですよね。
だから逃げ隠れできない空間ではあるよね、
はい、そうですね、
うん、
もうスタート前、うんうんうん、うろちょろして緊張してるねって本当言われました。
あ、俺は歌人語るを無伴奏独唱で一番最初にやった時はそんなに緊張しなかった、
ね、あ、
一番最初の時はね、
はい、
まあ、緊張はしてたはしてたけど、
うんうん、
それ以上に緊張したことがあったから、鷺宮のジャガイモ村で初めてやった時は一番緊張したね、
は
い、うん、ライブハウスじゃない、
うんうんうん、
衝撃場タイプ の、 この、
はい、
全員がこっち見てるっていうさ。
そうですよね。
その時はさすがに緊張したね。やっぱ照明も使ったし、
うんうんうん
うん、
そうですよね、
わけもなく緊張した。うん、そういうのもあったけど、
うん、
まあでもさ、
はい、
歌人語るを始めたのが2012年で、
はい、
翌年に北海道のツアーがあって、
はい、
3月に、
うん、
その時にのすけくんも一緒に来てくれたじゃないですか、
はい、
ツアー同行してくれてさ、
はい、
あの時のお店覚えてる？ B ベイっていうお店。
はい、覚えてます、覚えてます。
あの店長から、
はい、
後々言われメールが来て言われた時の言葉が、
はい、
すごい今よく分かったって気がすんな、
はい、
その B ベイの店長にもらったメールの内容、その時はピンとこなかったんだよね。
うんうん、
人柄がすごくにじみ出るようなライブ見せていただき、すごい楽しかったですみたいなのがあって、
はい、
ああこういうことかと思ったの、のすけ君のを見て。
はい、
そうか、だから複数人でやってない、しかも、
はい、
ごまかす音がないから、
うん、
逃げ隠れできない状況が生まれるでしょ、
はい、
その時に初めて、
うん、
その人間の全てが見えてしまうんだなと思って。
見えてしまったんですね。
だから良くも悪くも見えるんだよね、
はい、うんうんうん、
だそれが潔くもあり、はい、
うん、
それができる人ってなかなかいなくてさ、
あ、
うん、
はい、
でもそこに、あ、そうか、だから俺という人となりに対してお客様はこのお金を払ってるんだっていうのに気がついたんだよ、今回。
あ、
だってさ、見ててさ、のすけくんなんだもん、はい、本当に。 俺たちがいつも見てる、はい、俺たちの大好きなのすけくんがそこにいるんだよ。あの、はい、集約された形で。
ああ。
音楽っていう言葉を借りてね。
はい。
うん。
そうなんですね。
音楽を聴いてるという連想を見てるというよりかは、のすけくんを見てるんだよね。
ああ、うん。はい。
それが、うん、あ、多分俺もこう見られてるなというのがなんかあって、
でもそれやっぱりそうですね、うん、あのタッシーさんの、まあ、ライブを見に行く、はい、タッシーさんの歌を見に行く、うん、というよりもやっぱタッシーさんのやってることを見に行くというか、うんうんうん、タッシーさんを見に行くっていうのが一番大きいですね。
そうだよね、うん、だからなんか、まあ、変な言い方かもしれないけど曲はそのための言語、
う
んはい、
そうですね、
うんうん、で曲がいい悪いとか、まあ、でも技術が基づいてないと絶対伝わらないからさ、うん、こういうのってさ、はい、だどこまで作品を伝えられるかっていうことばっかりにこだわるんじゃなくて、うん
はい、
人間としてどうかってことをまず考えなきゃダメなんだなっていうのは、ね、非常に思ったね。
そうですね、だから極端な話をすると、うん、例えばタッシーさんが、うん、次はね手品をやるんだよって言って、うんうんうん、もうぜひ見に来てって言われたら、うん
はいはい、
見に行くんですよね、うん、それはタッシーさんの手品を見たいわけではなくて、うん、タッシーさんが何をやるかを見に行きたいという、
まあ、そういうことなんだよね、
うんうん、っていうことなんでしょうね。
何、ねうん、か新たなまた挑戦を、うんまあ、新曲を作るなり、
はい、
なんか朗読をするだとかさ、うん、何でもいいよ、逆立ちでも何でもいいよ、さジャグリングとか、
うん
うん
うん、
そういうのあるかもしれないけどさ、はい、でも結局見られるのは、まあ、その芸もさることながら、はい、人間も見られてるっていう、うん、合わせてね、
はい、
うん、これセットなんだね多分ね、
うん、そうなんですね。
のすけくんらしかったしさ
本当
1曲目シャボン玉から始まったんだけどさ、
はい、
それをちょっとニューオリンズっぽくしてあるわけだよね、
はい、そうです
ね。多分お客さんが普通にさリズム取り始めたらリズム隊いないんだねステージには。
そうですね、誰もいないですね、うん、自分でベースラインを吹いて。
そうだね、
でもベースライン吹いた後に、うん、あのメロディーを吹いたらもうベースライン吹く人もいなくなっちゃう。
そうそうそうそう、
どうしようっていうところですね、
うん、そうなんだよね、
うん、
だからさも伴奏がいるように聞こえさせなければいけないんだよね、
はい、
うん
うん、そうですよね。で
それはあの考えてちゃダメだね、
はい、
うんうん、もう音楽が大好きでしょうがない状態でステージに上がらないと、
ね、
多分お客さんは何も分かってくるんだよね、
はい、
うんうん、俺も伴奏者がいないなんてもう思わないことにしてるもん、ステージ上がるときいるからいるいる。
そうですね、うん、
あなたの心の中にいるから
っやっぱ、俺がラッキーというかありがたかったのは、うん、それを見てるから、
うんうん、
ああこうやればいいんだなってちょっと思いました
なるほど、前例がね、
最終的にお客さんもいるから、
うんは
い、
そうそうそうそうそう、
みんなでやればできるじゃん、うん、
できるできるできる
って思う、このちょっと気の楽な気持ちはありましたね。
だからあの銀時計を探せっていうので結構みんなが知ってる曲をさダジャレにして歌うじゃない、はい、
うんうん、
でその時もさみんなにこう歌わせてあげると、うん、みんなはもう歌歌ってるから、はい、その歌は歌ってる時は歌だけだけど、
うん、
みんなバックのサウンドは脳裏に流れてるんだよ。
そうですよね、
うん、結構音楽ってそういうもんだと思う、ね、
うんうんうんうん、
きっと鼻歌歌っててもバックのサウンドは流れてる、はい、頭の中に、
う
ん、
そうですね、
きっとそうなんだよね、
はい、
うん、だそういうところでなんかいいライブができればいいななんていうふうに思うよね、うんうん、長く続くといいよね、
し
ん
の
すけライブ、いつか対バンしたい。
いやもうそれができるならぜひ
対バンしたい、
ね、お願いしたいですね、
うん、
もう本当継続することをまずは目標に、
そうだね、
頑張りたいと思いますね、
うん、いやお客さん増えると思うよ、
いや
どんどんどんどん、
はい、
うん、こんな人いるんだってなってくると思ういやいいですね、先々楽しみでございます。
そうですね、ありがとうございます。
まあ、他にものすけくんはジャイナでツアーにもたくさん出なければならないとアルバムの、ね、プロモーションもありますので、
はい、
CM の後、
うん、
気になるライブインフォメーションなどなどお伝えしたいと思います。さあそれではですね、
はい、
のすけくんは2人目のジャイナ、そして私は歌い人語るということで、はい、うん、お互いのライブインフォメーションをですね、
はい、
お届けしようと思います。まずはのすけくんの方からお願いします。
はい、明日ですけれども、
明日だ、
はい、渋谷グラッド、
グラッド
というところで、あの5月の10日に、うん、ついこの間 発売いよいよしました。
おめでとうおめでとう、
ありがとうございます。フライデーナイトとサンデーモーニング2枚同時リリースパーティーのライブを行います。
ました、
はい、こちらですね、桜メリーメン、うん、さっき今日かけました桜メリーメンですとか、はいはいはい、オレスカバンドっていう、ね、うん、スカの女性だけのかっこいいバンドとか、ほうほうほう、ゲットビルモンキーズとか、はい、結構あの楽しいバンドをみんな揃ってライブを行いますので、
すごい、
うん、ぜひ明日お時間ある方はよろしくお願いいたします。
ぜひぜひ、
はい、でいよいよファイナルも決定しました、
うん、はい、ツアーファイナル、
ツアーファイナル、ツアーファイナルは9月の2日土曜日、
9月、
はい、六本木のバリットというところで行います。結構おしゃれなライブハウスで、こちらワンマンライブとなっております。
すごい、
はい、で、あの、うん、フライデーナイトに関しては、うん、あの全国の CD ショップで発売されてるんですけども、はい、サンデーモーニング、はいはい、こちらはあのライブ会場限定となっておりますので、
なるほど、ね、
ぜひライブ会場に来ていただいてお買い求めいただければと思います。
ね、
はい、
だから今我々のこのメディア側の手元にもないからね、はい、
そうなんですよ、俺の手元にも今あの何ですかね、携帯で頑張ってどっか探さないとない
プレスにもまだ
そうです、
ね、プロモーションされてない、
はい、もうすぐ届くだろうと、
すごいですよ、
はい、
ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2枚同時アルバムです
から
ね、はい、詳細は2人目のチャイナのホームページにて検索、はい、いろいろね皆さん情報を確認していただきたいと、はい、
そろそろこのあれタッシーさんにお金払わないといけないですね。
大丈夫です、
詳細はの部分
喜んでやってます
んでありがとうございます
、ぜひぜひ、もう最近はあの詳細男だと言われて、
そうです、ね、
詳細を知らないくせに詳細はって言ってるっていう詳細案内人だから、
はい、詳細案内人
詳細案内人でも本人は詳細あんまり知らないっていう
案内をするだけ
案内はする、
はい、
誘導はしますよと、うん、誘導先のことは皆さんで確認します。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
さあそして私は、
はい、
無伴奏独唱で、うん、ついに北海道に行ってまいります。
いよいよですね、
あと1ヶ月ですね、うんうんうん、ちょうど1ヶ月ぐらい、
はい、
6月18日です、
うん、
6月18日は日曜日になりますが、日曜日の夕方から、うん、すすきのにお邪魔します
いいですね、
札幌はすすきのでございます、はい、ムジカホールカフェという、うん、非常におしゃれなカフェなんですが、うん、そこでですね、ライブをワンマンライブですがさせていただきます、
うん、
去年もこのムジカに出させていただいて、はい、北海道のワンマンはこれで5年連続という形になりますね。
すごいですね、5年連続
ちょこちょこやってますが、なんだかんだ言って5年ね、
そうです
ね、やり続けてますね、
う
んうん、嬉しい限りでございますが、
はい、
去年と今年はムジカホールカフェで、うん、第一金曜日に出てくれている女優の森律子、そして時々、ラジオに遊びに来てくれる千葉綾乃という2人の女優さんを連れてまいります、
はい、
明日からこの2人は舞台本番ですね、下北沢でね。
そうなんですよね、ゴールデンボールクラッシュ、ね、
う
ん、
そうそう、ゴールデンボールクラッシュは下北沢で、
はい、
明日からですが、それが終わったらこの札幌公演の準備という感じになりますけれどもね、千葉綾乃さんと森りっちゃんでですね、
はい、
またちょっとした寸劇をお届けして、うん、のすけくんも見てくれた、
ね、面白いやつ、
ね、2月に見てくれたやつですけれども、
もうね、ぜひ見てほしいですね
もうぜひ本当にね、皆さんに見ていただきたいんですが、
はい、
今回のその札幌行きのチラシは、うん、何も加工せずに、
はい、
そのムジカホールカフェで撮った写真をそのまま、
うん、
フライヤーにした、うんうん、どうぞ青春の思い出にこれ
ありがとうございますへえ、そうそう、素敵なとこですね。
そうなんですよ、すごい素敵なところ で、うん、後ろが窓になってて、はい、外の景色が見えて、
うんうん、
夕方から始めると、はい、ライブが終わる頃には真っ暗な演出になってるわけですね。
あ、うん、いいですね、
なかなかいい感じなんです
よ、ね、うん、緑が綺麗で、
そうそうそうそう、うんうん、6月18日日曜日、皆さん鴻巣にお住まいの方々もぜひ札幌にお越しいただ、はい、まあ、近いですからね、
はい、
近いですから、あ、大丈夫です大丈夫です今30枚ぐらい今手元にありますね、
はい、
それから8月からだよ、
はい、そうですよね、
8月から月1で、うん、中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村にて、
うん、
プチワンマンなんですが、うん、過去の寸劇を再演したり、
はい、
新しい新作の寸劇を今度はちょっと一人でやってみようという、企みでございます、
はい、
来年の1月まで続きます、
うん、
8月22日が最初で、うん、この時にその新作を引っ提げてお届けしようかなという感じでございますのでね、
はい、
もうすでに予約など始まっておりますので、うん、まあ、先々の予定入れておこうかなっていう方は、うん、いつだってキャンセルできますからね今のうちに 今のうち押さえとくだけ押さえといてもいいかもしれないですね。
はい、
このなんかぬるい感じが、ゆるい感じの、ね、あれですが、ぜひぜひよろしくお願いします。詳細は、
はい、詳細は、
歌人語るのホームページまで、
はい、
もうこれ全部情報載ってますんで、
うん、
ぜひぜひ拝見していただければ、ご覧いただければなという感じでございますね。はい、
うん、
さあ、4時間の、トワイライトアベニュー767金曜日、今日は、通常第2金曜日の森友くんと第3金曜日ののすけくんが交代で、
はい、
のすけくんのツアーの関係で、交代しておりますが、
はい、
いよいよ4時間の番組後半の2時間に突入しようというわけでございますね。うん、
はい、
後半の2時間もお楽しみにというところでございますが、今日のファックステーマは、
はい、
好きなお酒またはソフトドリンクということでね、
うん、
皆さんの好きなお酒、
はい、
またはお酒飲めない方、
うん、
未成年の方はソフトドリンクということで、
はい、
ぜひぜひ皆さんで、ね、うん、ファックスをお寄せいただきたいと思います。
はい、
ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いします。いけて、だいぶなんかすごいね。
そうですね、
再現度が高くなってきたの。
慣れてきましたね。
もうね、のすけくん CM 中ずっと吹いてんだよ。ずっと吹いてんだよ。
そうですね、
俺じっと黙ってる。
すいません、
じっと黙ってる。のすけくんずっと吹いてんだよ。
そう
ですね、もうすごいですよ。もうみんな今日の動画は見たかな。
見ましたかね。
もう今日の動画はもう番組始まる前にはアップされてんだよね。
はい、
もうそこで吹いてた曲がすごいですよ。
いや、素敵な曲ですね。
素敵な曲ですよ、やっぱりね。はい、うん、まあ今日のトワキンという感じで動画を毎週毎週アップしてますけどね、
はい、うんうん、
まあ、全然誰もアクセスしてないけどね。もう毎回毎回本人たちが面白がってやってるっていう、
そうですね、うん、
それを延々続けていこうっていう。
楽しいから
や、うん、その楽しい、今日のも楽しいよ、俺すごい好きだよ今日の。YouTube で今日のトワキンって言っていただけるとね、
は
い、あると思うよ。
そうです、ね、
これまでの歴代のやつがずらっと出てくる。
歴代のふざけたやつがもう
本当に本当に暇でしょうがなかったら、
はい、
もう連続して見るのもいいかもね。
そうですね、
うん、
先週のもひどかったもんな。
先週の面白かったね、
はい、
先週のはもう息が止まるかと思ったもん、
はい、
最初のプレビュー見た時。いやー、楽しかった。先週の
ね、
先週の原案はマリちゃんだからね。
やっぱりそうですね、なんとなくそんな気がしました、
うん、
ふざけてるなと。
でいろいろ構成をでこうしてこうしてこうしてって決めたのは俺ね。でもなんか大の大人がずっと悪ふざけしてるような感じ ね、
金曜日に
金曜日ほんとしょうがないね。
、はい、
マリちゃん今大阪行ってるね。
そうですね、今大阪行ってますね、う
ん、だからちょっとフェイスブックに道頓堀の食い倒れの人形だとか、
うんうん、はい、
グリコの看板だとかではしゃいでる写真がすごい、
うん、はしゃいでるのか。
楽しそうだなもうこれと思って。
いいな
ぁ。どうりでこの関東平野がなんか、ね、平穏な感じがすると思ってたら。
だからか。
だからな、だからなんだね。このなんかこう、
はい、
ね、
そうですね、
うん、
穏やか。
そう、穏やかだな、うんうん、関東一帯が。
じゃあ今、関西の方には。
今、関西すごいことになってます。
嵐が。
すごいことになってますよ。
はい、
キスサンデルと思う。上地下旋風が。
そうですね、グリコの人形も逃げてくる。
ああ、そうだね、背を向けてるっていう。ねえ、
はい、
大阪ツアー真っ只中だからね。
そうですよね、
うん、関西ツアーか。
関西ツアー
神戸までやるんでしょ、
うんうん、
すごいね。
すごいですね、
もういっぱい美味しいもの食べて帰ってきてほしいなって思うんですよ、うん、
はい、
いや、すごい。いや、でものすけくんでもそうだし、
はい、
まりちゃんでもそうだけどさ、うん、まりちゃんも2枚アルバムね、出して、
のすけ
くんもさ、
はい、
うん、のすけくんもこうしてこうなんか一人でステージ上がったりとかしてさ、
はい、
すごい、もうやっぱり真面目にやってきた人たちにはこういうことがあるんだなって思った、つくづく。あー、やっぱみんなすごいなって思ったよ、うん、なんかこう不真面目な人間からしてみるとね。
いやいやいやいやいや、
いや
俺もさっきこれ真面目ですかね俺。
真面目にやってるじゃないか。
いや、まあ、
真面目にやってるじゃないか。
これを真面目と言われれば
真摯に音楽に取り組んできた人たちにはそれなりのことが待ってるんだなと思ったね。う
ん、 ありがたいですね。
素晴らしいことだなと思った。
自分だけでは何ともできないですけど、
勉強になりますよ本当。
いや、
ね、
はい、
さあということで、
はい、
今日のファックステーマは、
うん、
好きなお酒、
うん、
ね、または、まあ、アルコール苦手な方もしくは未成年の方々は、
うん、
好きなソフトドリンク、
ソフトドリンク、
好きな飲み物っていうカテゴリーにしないところが面白いね。
そうですね、お酒か
お酒かソフトドリンク、
うん、
だから結局あの居酒屋のテーブルで言ってる会話の延長が今放送に乗っかってるって感じ、ね、
そうですね、うん、あのソフトドリンクのメニューってどこにありますって言いますからね。
あるあるだね。
あるあるですね、
居酒屋入って10分以内のあるあるだね。
そうですね、
なるほどね、
うん、
ぜひぜひ皆さんね、
はい、
であの自分のオリジナルドリンクとかでもいいですよ。
いいですね、うん、これとこれ混ぜてこう、これ美味しいんですよ。
ソフトじゃないかもしれない、ハードかもしれないけどハードのやつでも OK、
う
ん、
そうですね、
うん、ソフトドリンクはノンアルコールで、はい、ハードドリンクはアルコールじゃないよね。
あ、確かにソフトのその対になるのはハードですけど、ね、ハードドリンクとは聞いたことがないですね、うん、
あの激辛担々麺のスープはハードドリンクだと思う
そうですね、確かにハードドリンク、
超ハードドリンクだと思う、
ね、あのソフトドリンクでも炭酸のきついやつはハードっぽいですけどね。
ああそうだね、
あのジンジャーエールのきついやつ。
何をもってソフトにしてんだろう、別に柔らかくないじゃん。
そうですね、うん、確かにソフトドリンクって
ジンジャーエールとかコーラだと柔らかくない、
何
触ったんかいみたいな
軟水か硬水かってことですか
触れたんかみたいなとこあるけどね
そんな
何を思ってソフトドリンクにしたんだろう。
でも確かにそうですよね、うん、そのあ、じゃあこの
ノンアルコールドリンクとかにすればいいの。あ、それじゃあなんか変なのか、
うん、まあそうですよね、うんうん、なんでだろう、確かに気になりますね、うん、
ソフトって
ソフト、
ね、
うん、変なの、まあ、
というわけでね、皆さんからのファックスお待ちしてます、はい、ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 であと1時間ちょっとお待ちしております。
そうね、お待ちしてます。info@fm767.com こちらのメールアドレスでも受け付けてます。
はい、
info@fm767.com ね、
うん、
こちらのフラワーラジオ宛てにもメールお待ちしておりますので、
はい、
好きなお酒、
うん、
または好きなソフトドリンク、
うん、
ぜひぜひ教えていただきたいと思います。
はい、
さあそれではね、6時ももう9分10分経つ頃だから、ね、ちゃんとさっさとやらないとダメですよ本当に、ね、はい、時間通りにちゃんとやらないと、
時間通りにちゃんと、
ね、次のコーナー行ってみようと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
はい、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベリュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。さあみんな行きますよ、
真面目に音楽に向き合ってるじゃないか。
こう真面目に音楽に向き合ってるとこういうことがあるんですね
そうですね
失礼いたしました。
モールス信号みたいな
音変えなかったですね今
なんで音変えなかったんだろうって分かんないけどね
不毛な時間を
シュールすぎる
すいませんね、
ずっと待ってる俺ってる、ね、やり終わるまで待ってる俺って
そうですよね
間挟まない
そうです、ね、
放牧の状態
すいません、
っ
ま待ってくれてるんですね。
T7 でございます。
T7 です。
T7 いよいよ最終コーナー、
いよいよ
8年間やってきまして、
はい、
8年間やってきた T7 もいよいよ最終コーナー回って、うん、まあ、夏ぐらいには終了するであろうと、
はい、
ね、え、思われているわけでございますが、
はい、
あんなにマニアックなものをたくさんやってきて、
うんうん、
最近は結構だからあれだね、はい、俺らが生まれる前の世代の人にはもう超有名作品、う
ん、はい、
取り上げてきました、うんうん、先週はアラーの使者ということで、
はい、
うん、アラーってみんなで言ってましたけどもどうしようもない、
本当にくだらないです
どうしようもない、
はい
ね、まあ、先週もちょっと言ったけど、その、はい、俺よりもちょっと上の世代の方々の多感な時期ってことは、
うん、
やっぱりあの団塊世代の方々が10代から、
うんうん、
まあ、15、6になるあたりに、
はい、
まあ、テレビが始まって、そのテレビで もちろん白黒の時代で、
はい、
あの盛り上がっていた子供向け番組みたいなのを重点的にやっていこうと思いますよ、
はい、
ね、
うん、
今日はのすけくんはあんま知らないんだね、これ
これはもう名前も聞いたことなかったですね。
あ、そう、
はい、
結構俺の中では有名作品の方に入るかな。うん、今日はね、
はい、
1960年の8月4日から、
うん、
翌年61年の4月27日、うん、だからもう俺なんか全然生まれてない、
うん、ああもうそんな時代なんですね。もう
全然生まれてない時代ですね、
はい、
60年だから昭和35年ですね、
うんうん、
この年に生まれた方は57歳なんで、この年にもう10歳ぐらいの方々は、
うん、
もうだから昭和50年生まれの方々ってこと。
そういうことですね。
昭和50年生まれ、あ、じゃあ昭和50年、1950年、1950年ってことでしょ。1950年生まれね、
うん、
っていうともう結構あれですよ。
そうですね、うん、
1950年生まれの方は今年67歳。
うーん、
うん、
昭和25年、
昭和25年です、
うんうんうん、
ね、そのあたりの方々にとっては、うん、うお、マジで懐かしい、
はあ、
もう見てた見てたっていう、
うんうん、
もう超盛り上がる、
はい
ね、
うんうん、
実写特撮ヒーロー、
この時代からあったんですね。
あったんですね。今日ご紹介するのはナショナルキッド。
ナショナルキッド。
ナショナルキッド。
うん。
ね。
はい。
すごい仮面じゃないですか、これ。
すごいですね。
ちょっと半分顔が出てるんですね。
はい、
これで宇宙飛ぶからすごいですね。
そうですね。
宇宙空間行、はい、けちゃうんですからすごいですよ、
うん。
毎週木曜日の夕方6時15分から6時45分までの30分番組。
うん。
もう俺はこの格好だけは知ってんだよな。よくなんか、
うん、
特撮大辞典みたいなのを見ると、
はい、
最初のページの方に、うん、やっぱ月光仮面だとか、
はい、
そういうのと一緒に、
うんうんうん、
やっぱこのナショナルキッドっていうのは載ってるね。三万光年彼方のアンドロメダ。
ああ、三万光年。
うん。ね。三万光年ですよ、はい。すごいですね。
光の速度で三万年ってことですね。
いやよく怒られてたよね。
はい、怒られてた、
うん、先生に、はい、お前がそんな生意気なこと言うのは1億光年早いんだよ。
言いますね。
1億光年かみたいな。ああ1億光年も早いのかって
理解してたんです。
理解しようとしてもそれがどんな長さなのか分かんない、
ね、はい、
ね、3万光年彼方のアンドロメダから、アンドロメダからやってきたスーパーヒーロー、
うん、
ナショナルキッドが地球上では科学者畑龍作に姿を変えて活動し、彼のもとに集まった少年探偵グループと共に悪を相手に活躍する物語。全部半年ぐらい続いたんですね、
うん、
半年39話、
うん、
これが4分割されてて、
はい、
1部2部3部4部になってるんです、
うん
うん、でそれぞれまあ10話ずつぐらいに分けられてるっていうやつだね、はい、第1部がインカ族、うん
うん、
ファミリーにインするわけじゃない、
イン家族じゃないですね、
インカの族ね、
インカ族、
インカ帝国。そう、インカ族ね、
インカ族っての
来週、来週はネクストウィークじゃなくて襲ってくるっていうこと、
ね、家族の来週ってもう意味わかんないですね。
、キッドが、
うん、
地球人に対して先制攻撃を仕掛けてきたインカ帝国の末裔インカ金星人と対決します。
インカ金星人、
うん、なんだかよくわかんない、インカ帝国なのか金星人なのかわかんないんですけど、はい、まあ、末裔だということですよ、うん、で第2部は海底魔王メルコン、
メルコン、
ね、ネルコン、
ネルコン、
ネルコン、ネルネルネルネル
ネルコン、
ネルコン、海底魔王ネルコン、
うん、
海底魔王ネルコンの命令により地上を攻撃する海底人シーラカンスにキッドが挑む。
うーん、
シーラカンス、海底人、
うんうん
うん、第3部地底魔城、悪魔の城と書いて、うんうん、地底魔城、
はい、
地底人の地上侵略をキッドが打ち砕く。
お、
第4部謎の宇宙少年、
うん、
キッドがマゼラン郵政の使者太郎くんと協力し、再び地上征服を企む地底人を壊滅する。 また地底人出てくる。
そうですね。太郎くんは
太郎くんマゼラン郵政。
そうですよね、うん、まずこの金土が宇宙人じゃないんですか。
金土宇宙人
ですよね、うん、それがなんか北下から来たのも宇宙人で、
そうそう
そ
う、
それが太郎くん、
うん、よくわかんない。
それは地球人だろ。
俺に聞くなよ。
そうです、ね、
俺に突っ込むなよ。ナショナルキッドはなぜそうで、
はい、
なぜこうなのかの説明はほとんどないらしいですね。
このナショナルキッドのナショナルは意味がありますか。
うん、あります。
あ、やっぱありますか。
来ました。
うん、
いいとこついてきましたね。
はい、
そりゃそうでしょ
う。そうですよね。
ナショナルこと松下電気産業株式会社、現在のパナソニック、
うんうん、
現在のパナソニック株式会社が子供たちに科学に対する興味を持たせたいとの方針で、破格の予算を投じて単独スポンサーを務めた実写特撮番組。
はあ、一社提供だったんですね。
一社提供。
はい、
ね、オープニング映像ではナショナルの電飾広告塔、
うん、
これ、ま、東京都内にあった電飾の広告塔をバックに、
はい、
空を飛ぶナショナルキッドの姿が使われるほか、番組提供の松下電器の文字、
うん、
ね、そのナショナルの広告塔が重ねられ、うん、また劇中でナショナルキッドが使用する、光線銃、
うんうん、
エロルヤエロルヤ
エロルヤ
エロルヤ
すげえ名前
だな。エロルヤ光線銃、
す
げえな、
はい、
なんかいやらしいハレルヤみたいですね。
そうですよね。すげえ名前だな。
エロルヤエロルヤ光線銃がナショナルの懐中電灯と同じ形だったことなど、
うん、
かなり徹底したタイアップが行われました。
うーん、
この胸の N の字、
そうですね、
ね、
はい、
これナショ文字な、え、なナショロゴ、なんかそういうなんか通称があったみたいなこと
ですよ。この N の字自体も、
そうそうそう、うん、ね、いやーすごいですよ。もう徹底して、
うん
うん、そのスポンサーのタイアップの番組っていうヒーローだね。
うん、うん
うん、あ、ナショ文字、
ナショ文字
タイトルロゴ、
うん、うん、
これナショ文字、あ、この斜めにイタリックになってるこのロゴ、
はい、
あ、これナショ文字っていうフォントなの。
あ、もうこのフォント自体が、
胸のマークじゃなくてこのフォントか。
あー、
あー、これね、はいはいはいはい、はい、当時の松下のロゴだそうです。なるほどね、
うんうん、
なんかでもすごくレトロな感じよ。レトロといえばって言ったらこれとかになるよね、なんか。
あ、そうね、
ナショナルキッドとかすごい俺の中では、
うん、
レトロブームの時になんかすごいナショナルキッドって登場してきたような気がするもんな。
うん、
うん、で、特に空中飛行のシーン、
はい、
この合成による特撮技術は、うん、もうすでに放送されていた海外ドラマのスーパーマン、
うんうん、
1月にね、この T セズも紹介したスーパーマン、
はい、
それから映画のスーパージャイアンツってのがあるんですけど、
うん、
日本のね、
はい、
それよりも全然この空中飛行シーンが優れていたらしくて、当時としてはもう最高レベルだったらしい、特撮が。制作費用が1本あたり100万から150万、
一本で
一本あたり、
はあ、
当時としてはもうすごい高額で、うん、松下電器が資金援助したと言われています。
うーん、
そりゃあすげえな。
すごいですね。
だって天下の松下電器だから
な。 そうですよね、
うん、
松下さん。
だからもうこのナショナルキッドをはじめとして、このスポンサー名がこれまで T7 でもたくさんこうね、スポンサーの名前が絡む、
はい、
というような番組いっぱい紹介してきましたよね。
ありましたね。
で、これが大体あれなのかね、
うん、
他にもソニー号空飛ぶ冒険というのがありました
。はい、ありましたね。
ヘリコプターの、
うんうん、
これはもちろんソニーですね、
はい、
それから先週、
うん、
アラーの使者で紹介した、
はい、
カバヤン王国の末裔のココナッツ殿下とかいうのは、
うん、
これはカバヤ食品の売れ線食品だったから、だったわけですね。
なるほど。
他にも、T7 で以前に紹介した学園アニメ、うん、ハリスの風、
うんうん、
これはハリスガムですね。
あ、
うん、これは提供だった、うん、それからアニメ風の藤丸っていう忍者ものね、うん、
はい、
これは原作が白戸三平の忍者旋風だったんですよ、うん、で主人公の名前は小太郎だったのにもかかわらず、
はい、
風の藤丸になりました、
うん、
これは藤沢薬品が提供だったからと。
あ、
全部スポンサーの力がすごかったっていうところがありますね。
そうですね、スポンサー様なんですね。
そうなんですよ、
うん、
でそれでナショナルキッドというね、
うんうん、
こういう特撮番組が出てきたと、
うん、
いうことでございますよ。ナショナルキッドの歌、
うん、
作詞が大貫正義さん、
うん、
この方 T7 で出てきたことない、
はい、
調べてもあんまりわからなかったですね、うんうん、 で、作曲が佐野正美さんという方なので、はい、雅楽の雅に美しいと書く、うん、佐野正美さん、この方は女性と思いきや男性ですね、はい、で歌っているのがビクター児童合唱団、
うん、
ね、ビクジとか呼ばれてたのかね
呼ばれてましたかねビクジって
ビクター児童合唱団、
ビクター児童合唱団、
ね、うん、ビクター専属だったってことですね。だから
そうですよね、ビクター
他のレコード会社のやつには吹き込まないぞと、うん、ね、
なんでそこまでなんか いいですけど、それはそうだと思う。
ビクター児童合唱団ですね、うん、雲か嵐か稲妻か、平和を愛する人のため、物手を高く差し伸べて、宇宙に羽ばたく怪談時、おう まさにのすけくんじゃないですかこれは
そうですかね、
雲か嵐か稲妻か、
いやいや、もう
平和を愛する人のため、もろ手を高く差し伸べて宇宙に羽ばたく怪談時、おう、
俺かと言われてもの
すけくんじゃん、
いや、雲か嵐か稲妻かの時点で俺ではないですよねいやい
やのすけくんだよ、
そんな、なんか操れないですよ
その名はのすけ、えい
ええその名はキッドですよね
いやまさにのすけくんみたいな感じだけどな
宇宙に羽ばたくって俺そう羽ばたけないですけど
いやでも怪談時じゃん、
怪談時まあありがたい話ですけどね
もろ手高く差し伸べてるじゃん、なんか
差し伸べてますかね
というわけでございまして、はい、ナショナルキッドの歌、うん、1960年の作品でございましてね、はい、今日は、テレビサイズかな、これ、うんうん、ワンコーラス分しかちょっと用意できなかったんですけど、聴いていただきたいと思います。すげ
え、敵の超人、
正義の味方、
この人の名は
ナショナルキッド。
最初のドラムがすごかったですね。
そうですね、
ドラム石原裕二さんが出てくるのか
と、ね、ちょっと覚えましたパンチだ、アッパーだみたいなボディだ
えい、チキャーみたいな、
はい、
ね、すごいですね、
うん、
このまま行くのかなと思ったらイントロから急に、
そうですね、
ダッタダーダダダダダッタダーはウルトラマンエースと非常にニアだな。
あー、なるほど、
うん、このマイナーキーのね、うん、でも当時こういう感じだったんだね、こう主題歌ってみんな感じ、こんな感じだね、
うん、
ちょっと多少なんかこう軍歌寄りというか、
はい、
なんかね、
やっぱこのベースがこうやってくれるとそう聞こえますよね、
うん、そうだね、うん、これ A メロは結構平坦な感じなんだけど、この B メロからちょっと難しくなりますね。
そうですね、
うん、ここ難しいな。ナショナルキッド、ここのコードがおしゃれだね、
うん、
すごい大人向けのメロディーだな。
そうですね、
それでも当時の子供たちはみんなこれ声揃えて歌ってたんだよね、
うん、
だまだ本当に日本がさ高度成長時代、うん、もう真っ只中でしょ、
はい、
すごいよね、うん、こっからこう日本がすごい発達を遂げる時期、
う
ん、もうでもテレビが出てきたからね、いよいよもう本当発達が進展するのがもう本当に本格化してる時代だろうね、
うん、
その後で、まあ、俺ら生まれたわけだよ ね、
そうですね、
も
う
この頃のさ方々がもう今の日本の、ね、はい、土台を作ったようなもんだよね、うん、現代のね、
うん、
この作曲の佐野正美さんですが、
はい、
当時は 佐野佑さんというのは本名、あ、はい、じゃあ芸名、うん、正美さんは、本名なんだ。
本名に直したんですね。
そうなんですね、うんうん、で昭和期に活躍した日本の音楽家で、主にジャズや流行歌のジャンルでクラリネットやサックスを吹いていた方で、まあ、これ本選手ちょっと入ってますけどね、はい、指揮者でもあり作曲家でもあり編曲家でもあったということで、生まれたのが1908年、明治41年生まれで、もうあの10年ぐらい前、平成8年だから20年前に亡くなってらっしゃる、
うん、あ、そうなんですね、うん、
で、1923年大正12年に三越少年音楽隊に入隊します、うん、これが今日も偶然なんですが、一番最初にこの方がやった楽器がトロンボーンです。まさに今日偶然なんですけどね、
佐野さん。そうなんですね。
そうなんです。一番最初はトロンボーンを弾いていたという、三越少年音楽隊、うん、大正12年ですよ。
は
あ、ね、
大先輩ですね。
すごいですよ、うん、で、戦時中、1942年ですか、昭和17年、はい、南方メロディー、あの南の島国のメロディーを取り入れた、うん、作曲した、ジャバのマンゴウリ、
はい、
ジャバ、
ジャバのマンゴウリ、
ジャワだね、
ジャワ、
うん、ジャワのマンゴウリ、これが大ヒット、
はい、
その南国的なメロディーを入れた、うん、このジャワのマンゴウリっていうのが、はい、なぜかフラワーラジオにありましてですね、うん、これが今これ聞いた、リズムとメロディーを取り入れたこのジャワのマンゴウリがもう大ヒットします、はい、で、そのきっかけで南の島国に、はい、駐屯している兵隊さんたちを慰問するためにこの慰問団に参加して、
はい、
旅をするんですよ、はい、南のこので、その間あの魚雷攻撃とか受けてる、
まあ、それはやっぱり時代的にもそういうことですね。
うん、もう魚雷攻撃とか受けながらその島国を巡って、サイゴン、シンガポール、ラングーン、そしてジャワ島各地を訪問して、うん、で、指揮者をやって演奏活動をやって、はい、現地の民謡とか伝統音楽なんかの譜面も採集して、その民族音楽を残そうっていうことで、はい、で、戦後この時の成果をもとにして、南の島、その南方音楽の研究論文っていうのを出していると。
うん、
研究家だったのね、
すごいですね。
ああ、もう努力しかしないっていうような方だったらしいですよ、
うん、そうですね、
うん、
はあ、
その方が戦後の日本の高度成長時代に、うん、電気産業のもう第一線を行っていた松下電気産業のスポンサーのついた、ね、SF 特撮番組の主題歌を手掛けるっていうふうになるわけですから、わかんないもんですね。
そうですね、
と、うん、いうわけでございまして、今日はですね、すごいですよ、うん、ナショナルキッドからマンゴウリまで登場するというね、タッシータッシュの徹底的にテレビテーマ、通称 T7、 今日はナショナルキッドをご紹介いたしました。
ジャバのマ